まさに今政府は人生100年時代ということを言っています。その人生100年時代をいかに生きるかということなんですけれども、2045年の世界、前提は2030年に汎用 AI が本格的に登場した、これが前提です。汎用 AI が人間の仕事を代替する 10% の人しか実質的に働けない時代になる。人の牙城は CMH の仕事、 C クリエイティビティ、創造性、例えば小説、映画、発明等々、 M マネジメント、経営管理する分野、 H ホスピタリティ、介護とか看護とか保育の分野であるというふうに井上准教授は結論付けてます。この井上准教授のこの本が AI の現在の、さまざま本が出てますけど、ベストラーです。彼の結論がこういう結論なんですね。そして彼はベーシックインカムを導入しなければいけないということ、例えば毎月6万円のベーシックインカムを国民全員に提供する、こういうことをしないと、この2045年以降の世界を生きることができないというふうに彼自身は言っております。こういう時代というのが目の前にあるということを知る必要がある。2030年といえば今から13年後ですから、私は今62歳です。75歳、後期高齢者に入ってくる頃ですね。まだ生きてると思います。これ、2045年、今から28年後、私が90歳、生きてるかどうか分かりません。しかし、私の子供、私の孫たちの時代は、こういう時代を生きなければいけない、ということ、あるんですね。今回の AI を考えていったときに、私の中にはたくさんの疑問が起こります。人間の脳を完全にコピーした AI は可能か必要か。私の今の直感的な結論としては、人間の脳機能の多くをコピーすることは可能だと思います。しかし、すべてをコピーすることは難しいし、その必要はないというのが私の結論なんですね。 AI が人間を支配する存在ではなく、サポートする存在であるべきだというふうに思っています。私はどうしてこういうことを思うかというと、私のずっと人生のテーマというのは、人はいかに生きるべきか、人はなぜ生まれてきたのか、これをずっと思ったときに、やはり物質世界というのはありますよね。確かに物質世界は三次元の世界、今現実に我々が生きているこの目の前にある世界がある。果たしてそれだけかというのは、私のもう常々思っていることなんです。例えば今回の講演をするときも、どういう過程を経たかというと、寝る直前まで自分の中にたくさんの疑問をバンバンバンバンバンバン疑問を頭の中で考えます。徹底的に考える。しかし11時になったら絶対寝る。寝ることが極めて大切なんですよ。寝て、例えば朝4時、5時に起きる。寝る前に考えてたものの疑問の答えが起きた瞬間、わかる。これ、なぜかというと、潜在意識なんですよ。人間にはものすごく素晴らしい潜在意識というのがあって、潜在意識が私が寝ている間にもう一生懸命考えて働いてくれているんです。その潜在意識が結局私の疑問に翌朝答えてくれる。私のやり方は仕事のやり方はそうなんです。ずっとそうなんです。それは何を言いたいかというと、自分自身が思っている以上の世界がある。この物質的な人間の脳、これを 100% コピーしたとしてもコピーしきれない潜在意識の根源の世界があるのではないかというのが私の結論なんですね。そして人間の脳を完全にコピーしてもらいたくない。なぜならば人間にはダークサイドがあるから。例えば AI に喜怒哀楽なんて持ってもらいたくない。 我々が喜怒哀楽を持ってどれほど苦労しているか、悲しさ、楽しさ、喜び、怒り、持ちたくない怒りとかある、経験したくない悲しみとかある。人間もそれを感じるようになってる。人間生きてるから喜怒哀楽を感じる。しかし AI には怒りとか悲しみとか必要ないだろうというのは私の本音なわけです。私の中にもダークサイドがあります。どんなに素晴らしいと思う聖人君子と思われる人でも絶対ダークサイドがあります。人間の頭脳を 100% コピーしたらダークサイドを持った AI が出てくる。こんなの必要か、危ないと私は思うわけです。あくまでも AI というのは人間をサポートするために、人間を幸せにするための AI であってもらいたい、以上私の答えなんですけどね。